宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。今回のご相手は、
最近子供よりも蚊に刺されてしまう中野拓也、拓ちゃんです。
3秒ぐらいの外での立ち話なのに4箇所も蚊に食われて泣きそうになった信幸です。
なぜか夜寝てる時だけ蚊に刺される、ナセルです。すごい自己紹介で始まりましたね、今回も。
流行ってますね、蚊がね。
すごいですよね。
血が濃いってことですかね、やっぱり。
あれ、美味しいよ、まずいって、あるとかないとか、あるとかないとかって聞くけど、
大型の人がよく食われるっていうのは統計的にはそうらしいです。
へー、僕大型です。
おお、
狙ったんですか？僕 B 型です。
違う違う、今大型です。おお、
だから、じゃあ一応狙ったんですかって確認はしたんですけど、
じゃあもう一回ちょっとやり直してもらっていいですか？
もういいです。
あ、はい
はい、まあ、今回で3回目ということですけれども、どうですか、お二人は周りからの反応、1回2回終えて。
周りからの反応はですね、私結構いろんな方に無理やり聞かせてるんですけれども、まあ賛否両論っていう感じですかね。
お、なんか強調しましたね。
そうですね、あの軽い酸と軽いピじゃなくて、結構強烈な酸と強烈なピなので。
まあ後ほどゆっくりとやりましょうか、それは、はい、どうですか、のぶさんの方は。
私はですね、あんまりこれやってることみんなに言ってないので、密かにやってますので、
やっぱ言わない方がいいのかな。
いやいやいやいや、まあどういう反応が出てくるのか楽しみなところですね、今後。
はい、
まだまだ3回目ですので、今後に期待しつつ頑張っていきましょう、我々も。今回はですね、第1回目第2回目の放送を聞いていただいた特別な方から、特別な方って言い方もおかしいですかね、僕たちの知り合いの方からメッセージを頂戴してますので、ご紹介したいと思います。
今回はですね、特別に無理を言ってお願いをしてメッセージを寄せてもらいました。
無理を言ったのか、はい、
無理やり厚かましいっていう感じだったんですけど。
脅迫はしてないよね。
はい、お二人の方からいただきましたので読ませてもらいます。一人目の方です。イノフェス実行委員会のまっちゃん様よりいただきました。開局おめでとうございます。8時だよ神様仏様のファンとしては、身近にこのような超宗教の対話の場ができたことを大変嬉しく思います。のんびりマイペースの牧師さん二人を懸命に仕切るナセルさんのけなげさに燃えました。まだまだ8時だよの破壊力には及ばない上品な雰囲気なので、今後関西ならではのノリと笑いに関東がどう対抗するかが見ものです。ぜひ仏教、神道、その他の宗教からもゲストを呼んでください。しかし語のつく人は思い切りましたね。頻度が多くて大変そうですが、陰ながら応援しています。9月14日祈りフェスティバル2013では、宮台真司さんと春作神父の対談、教会、お寺、神社の息子たちを集めたリアル三すくみ座談会も予定しておりますので、ぜひ早稲田法師園までお出かけください。詳しくは公式サイト innofest.com をご覧ください。お待ちしております。ということでした。
なんかすごい本格的な感じの、
ね、
祝電っぽい感じの、
ちゃんと聞いてくれたっていう感じが、
しかもちょっとチャレンジを与えられてる感じの。
はい。このイノフェスっていうのは、キリスト教系の文化的なものをみんな一堂に会して、まあフリーマーケットかな、文化祭とか学園祭みたいなノリでやっているもので、結構今回も大きな対談があったりして見ものですね、これはね。
キリスト教のコミケって言ってますよね、誰かは。
ああ、
何ですか、ポスターがすごいその萌え萌え系のお姉ちゃんがっていうので、
じゃあさっきの萌えますっていうのもまさにあの萌えなんですね。
そうです、あれ多分キリスト教系の書店にチラシで置いてもらえるかどうか、怪しい。
なんで置いてもらえないんですか、やっぱりちょっと、
ちょっと
美少女系な、
こんな本売ってないもん、うちみたいな。
まあそれも面白いですよね。
すごい斬新なチャレンジをね、たくさんしてるので、
へえ。
あの来年、今年は多分無理だと思うんですけど、来年はぜひね、あのピカステでも出店をして、
はい、
グッズを売りましょう。
いいですね。私そのまっちゃんっていうのにちょっときあの惹かれました ね、 なんかね。
じゃあ今回下見に行きましょうかね。
ぜひぜひ。
9月14日土曜日、あの早稲田甲子園になりますので、そこで私たちを見かけたら、あ、ピカステ聞いてますよと言ってください。
言ってもらえれば、
サイン。
サイン。
しない。
しない。なんか領収書とかね。そういうの
だったらね。はい。もう一方。今度はですね、関西の方からです。落語家で、
お
僧侶。
お
つゆのまるこさん。ピカステ順調なスタート、心よりお喜び申し上げます。私は2年前に結婚しましたが、自分自身は僧侶で、夫はプロテスタントのクリスチャンです。日々、超異宗教結婚生活を楽しんでおります。これまで宗教のことで喧嘩したことは一回もありません。神様、仏様をお互いの親だと思えば、何のいがみ合いもないのです。ラジオとかけて宗教と説く、その心は、いろんな宗派があるでしょう。
うまい。
うまいなぁ。
いや、そうや、本職ですか。そうそう、はい、今ノブさんが言ったのかと思って、うまいって言っちゃったけど。
21世紀は宗教平和世紀です。また番組にも遊びに行かせてくださいということです。
ぜひぜひ来ていただきたい方ですね。
これつゆのなんて読むんですか。
マルコ
さん。マルコさんって読むんですね、うん。
私の頭の中では実は会ったことがないんですけれども、ちびまる子ちゃんなんです。
まる子さんだから。
はい、
僕もお会いしたことはないんですけれども、あの Facebook の共通のお友達が30人くらいいるんで、多分どっかでこうすれ違ってはいるのかな。
関西の方で僧侶で、でご主人がクリスチャン。
はい。
へー、なんかなんか、僕、全然、まるこちゃんのイメージから全然離れちゃったんだけど、なんだろう、ちびまるこちゃんじゃなくて、ものすごいなんか、あの、こう、頭の毛がない、あ、そうそう、なんかほら、あの、いるじゃないですか。そういう、甘さんがさ、そういう、なんかこう、髪の毛が、
はい、次行きましょう。はい、まるこさんはね、今、ちょうどファンクラブを、始めたところで、8月から始まっているので、まだまだ今の段階だとおそらく若い番号を取れるんじゃないかと思います。ので、ぜひ、ね、申し込んでいただいて、で、ピカステを聞いて申し込みましたと言ってくれれば、マルコさんもこっちにちゃんと来てくれると。そういうことで、ぜひ聞いてらっしゃる方はよろしくお願いします。
ではたくちゃん、次の話題に行ってみましょうか。
はい、実は私ですね、あんまり動物好きじゃないんですけど、
いきなりですね。
ですね、いろんな小動物がいるんですよ。それを皆さんにちょっとご紹介しようかなと思ってお話ししてもいいですかね。
はい、じゃあよろしくお願いします。
我が家には今ですね、トノサマガエルが2匹、
トノサマガエルが2匹、
それから金魚が1匹、そして、カブトムシの、死骸がこの間まで2匹あって、それまで生きてたんですけど、で、カミキリムシも死んじゃったので、死骸があって、で、最近ですね、我が家にこう仲間入りしたのがですね、カナヘビの赤ちゃん。ものすごくちっちゃくて、なんか可愛い、そういうね、カナヘビって皆さんご存知ですかね。トカゲの種類ですね。トカゲの種類なんですけど、うんうん、もう尻尾が切られてなくて、長くて細いんですけど、赤ちゃんなのでとっても可愛いのがうちにやってきました。その他、昨日、カナブンが来たりですね、カブトムシの幼虫が、まあこれ生きてるのか死んでるのかよくわかんないんですけど、まあいるわけですね。
すごいなんか、雑多にいろいろ来てますね。
そうなんですよ。なんか、うちの、下の息子、今5歳なんですけど、その彼が、僕ら、両親はあんまりね、動物好きじゃないし、飼うの得意じゃないんだけど、でもなんか、もらってきちゃったりとか、あと、こんなのがいるよ、なんつって連絡すると、パパ取ってきてとか言われちゃうとですね、つい取ってきちゃうんですね。
世話とか大変ですよね、これだけいると。
それがね、ほんと大変なんですよ。そしてね、そのカエルくんがですね、実は、 3ヶ月前ぐらいに我が家にやってきたんですけど、私がちょっと出張でですね、奈良の方まで行った時に、その時にこう目の前、私たちがこう宿泊してる目の前が田んぼでゲコゲコゲコゲコ泣いてたんですよ。それで息子にですね、ゲコゲコカエルが泣いてるよって言ったら、パパ取ってきてとか言われてですね、分かった取ってくなんつってですね、ペットボトルに入れて帰り、車で行ったんですけど、車の中にこうカエルがこうチャポチャポチャポチャポしながらですね、やっと持って帰ったんですね。
あ、カエルの密輸人だ。
お、いいとこに気がつきましたね。実はそのカエル、逃がしたいと私は思ってたんですけど、どうも逃がしちゃいけないらしいんですよね。なんか、トノサマガエルの種類にもいくつかいるみたいで、トノサマガエルの中のトノサマガエルっていう、なんか、アブラガエルかな、とかっていうのが、土ガエルとかアブラガエルとかっていうのがトノサマガエルの中の種類としているらしいんですけど、それは関東にはいるんだけど、関西とか四国とかに限ってそのトノサマガエルのトノサマがいるらしいですね。
キングオブキング。
まあね、トノサマってキング？ちょっと英語にできない僕なんですけど、まあそのカエルがですね、我が家に来てですね、本当は保育園にあげちゃおうかとかですね、どっかで逃がしちゃおうかと思ってたんですけど、逃がすとですね、どうもいけないみたいなんですよね。
生態系が崩れるとか
じゃないかなと思って、ですよね。まあね、海外から輸入してるわけじゃないからいいんですけど、だから我が家で結局飼うしかなくて、でこのカエルがまためんどくさくて、生きた虫しか食べないんですよ。動いてないと食べないんです。動いてるとね、パクってこう動いてくれるんですけど、動かない虫を置いとくとですね、じーっと見ててですね、動くまで待ってるんですね。だから結局食べないんですよ。常に新しくちっちゃい虫を取らなきゃいけない。これが我が家の日課になっているとですね、なんだか不思議な状況になってます。私さっきも言いましたけど、あんまり動物とか好きじゃないんですけど、なんだかうちの家の周りでですね、こうちっちゃい、バッタとかですね、それからダンゴムシとかですね、アリとかクモとかですね、こう一生懸命撮ってるとですね、近所の方が大変ですよねなんて言ってですね、そして息子と一緒に撮ってるとですね、うちも昔そうだったんですよなんて言われるんですけど、我が家は実は飼うために撮ってるんじゃなくてですね、カエルの餌として撮ってるという、なんか残酷な感じがちょっとしてですね、なんていうんですかね、ちょっとこう心苦しい感じがするんですけどもね。
どんなものを餌として取ってるんですか、それは。
今言ったように、そのダンゴムシとかクモとか、それからちっちゃいバッタ、イナゴ、カマキリもこの間あげましたね。それからアリ、そんなところですかね。
一苦労ですよね、それだけでも。
本当一苦労ですね。ミミズをあげたんですけど、ミミズは食いませんでしたね。
動きが鈍いからですかね。
わかんないんですけど、でも田んぼにね、こういたカエルだからミミズとか食べそうなイメージなんですけどね。
やっぱ殿様だからグルメなんでしょうね。
なるほど、うまいこと言いますね。
はい、ありがとうございます。
ただ問題はですね、2匹とも泣かないんですよ。
いいことなんじゃないですか。
なんか実は泣くのを楽しみにしてたんですけど、泣かないんですよ。だからメスなんじゃないかっていう、オスだけが泣くんじゃないかとかですね、いろんなこう勝手な想像と噂と、あまりちゃんと調べないで飼ってるもんですから、そんな感じなんですね。あと金魚は、1年半前、あ違うわ、もう2年前ですね。2年前に金魚すくいですくってきた、
お祭りで、
お祭りで息子が金魚すくいですくってきたやつを、実は8匹いたんですよ。8匹いたんですけど、救ってきた2日以内ぐらいにですね、2匹死んで、6匹で結構1年ぐらい持ってたんですけど、そこからなんだか1ヶ月おきぐらいに1匹死にって言って、なんか転覆病っていう結構有名な病気らしくて、お腹が膨らんじゃって、こうどんどん浮いてきちゃうんですよね。それでこうしっかり下に沈めなくなって、苦しくなって、いつの間にかこうプカプカ浮いている、死んだ状態になっちゃうっていうのが、この死んじゃった原因なんですけど、なんか悲しい話になってきましたけども、でもね、その最後に残った金魚は結構精悍な感じで、大きさで言うと 1.5 倍ぐらいになったかな。
プリンス？
プリンス、トノサマじゃなくてってこと？そうなんかね、プリンス？
そう、プリンス金魚。
でも結構なんか餌をあげすぎちゃいけないらしいんですけど、 彼女に関して、あ、彼女だって。
もう、
やっぱりプリンセスだ。
定着しちゃいましたね。
まあ、彼女に関しては、
結構。プリンセスだ。
プリンセス。
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 プリンセスだと。
プリンスは男性ですね。
男性です。
王子様ですね。そうそう。うちのプリンセスはですね、結構がっついて食べても浮いてこないという感じで。なんか、なかなか、なんていうんですかね、生命力が強い感じの、そんな金魚がおります。あとは最近来たこのカナヘビちゃんがね、なかなかこう、なんかカナヘビを、うちで捕まえたわけじゃなくて、くださった方がいらっしゃったんですね。で、カナヘビをくださった方がですね、こう、カナヘビは、お母さんと近くにいたんだけど、赤ちゃんだけ手で触ったら人間の匂いがついちゃうと、お母さんがその赤ちゃんを食べちゃうらしいんですよ。それで、なんか可哀想になって、捕まえたはいいけど、その方のうちなんかモモンガかなんか飼ってるらしくて、それでモモンガがいるからこれはうちでは飼えないってことになって、じゃあ、タクさんのところに行きましょうかっていうことで、こう、我が家に、まあ、来たわけですね。
ムツゴロウ王国みたいな話になってくるんですかね。まあ、
ものすごいちっちゃい話なんですけどね。なんか、大型は、くださった方、モモンガ飼ってるそうです。
モモンガもそうですし、カナヘビもそんなに飼う人はいませんよね。
本当ね、まあ、カナヘビは私昔ちっちゃい頃飼ってたので、母親にですね、怒鳴られて全て捨ててらっしゃいとか言われた記憶があるんですけど、でもまあね、カナヘビ子供たち結構私たちの周りの子供たちでは流行ってるみたいですけどね。
どうですか？ノブさん、何か飼ってますか？
そのカナヘビはベビちゃんだね。
あ、その様、プリンセス。
言いたかったんだけど、その殿様も、メスなんでしょ？
そうだ！
だから殿様じゃないんだよ、それは。
姫様だ。
まあいいや。
さあ、このまま放っておくといつまでも話が続きそうなので、このタイミングで次のコーナーに行ってみたいと思います。
ピカステは、町田とか相模原の地域の情報も加えてお届けしています。この8月の25日に相模小野の地区でモンジェ祭りっていうのが開かれるんですね。これは結構ね、ジャズのバンドがいっぱい出て、屋台のお店がいっぱい出て、すっごい賑やかないいお祭りなんですよ。で、今回はインタビューをしてきましたので、そちらを聞いてください。
今回は相模小野で行われるモンジェ祭りのことについて塚本さんにお話を伺いに来ました。塚本さんは相模小野でファゴットというとても洒落ているんですけれども親しみの持ちやすい、そういうお店を構えていらっしゃって、今日はそのファゴットに取材のために伺いました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ早速ですけれども、
はい、
もう街のところにはモンジェ祭りのポスターがたくさん貼ってあって、
はい、
8月の24、25ですね、はい、いよいよですね。
そうですね、いよいよですね。1年がかりで準備するんですけど。
あ、じゃあもう前が終わったらすぐに準備をされ始めて。
そうですね、そういうことですね、はい。
そもそもこのモンジェ祭りが始まった時のきっかけみたいなものって教えていただいてもいいですか？
はい、ですね、相模大野にやっぱりこう特徴のあるお祭りみたいなものがないなっていうことで、何か、町おこし的なもの、イベントを起こしたいっていう話がですね、持ち上がりまして、で、まあ、現実行委員長の、勝間さん、中田さんですとか、鳥人の篠田さん、などがこう集まって話をし始めてですね、で、まあ、飲食のお祭りを、相模の中央公園でやってみようかという話になったらしいんですけども、まあ飲食のお祭りだけじゃ何かこう物足りないんじゃないかということで、やっぱり音楽と、食事ができるような、そういったイベントにできないかなということが、きっかけで始まったみたいですね。
それが何年ぐらい前のことですかね。
今年が9回目なので、はい、9年前ということになりますね。は
い、じゃあこの相模の周りの飲食の、はい、お店の方々が中心になって企画をして始まった、
はい、そういうことですね。最初は15店舗ぐらいしかなかったっていうお話なんですけど、
協力をしてくださるお店が、
そうですね、 今や30店舗以上っていう感じですよね。はい、大きく育ちました
ね。ああ、そうですね。もうね、いろんなところからもね、人が来られてるっていう風に伺っていて、はいはい、
そうですね。
例えば去年あたりなんかだと相当人も集まったんですか？
そうですね、延べ数で8万人から9万人みたいなことは言われてますけど、どうなんですかね、実際のところ。はい、すごく人は集まります
ね。言いましたよね。はい、もう、中央公園もね、足の踏み場もないって言えばそれもその通りで。
そうですね。すごかったですね。
本当にすごかったですもんね。
そうですね。
今年もまたそんな風になりそうですかね。
そうですね。はい、なると思います、きっと。
ぜひ今年の見どころとか、聞きどころ、はい、あるいは食べどころでしょうかね、はい。教えていただいてもいいですか。
は
い。
ですね、今年はですね、まあ、数年、企画として私は携わってやってきたんですけれども、ピアノをですね、今年からまたグランドピアノに、戻す形になるのかな。なかなかこうグランドピアノを入れるのってすごく大変で、今までこうなかなかできていなかったんですけれども、今年はその来年の10周年に向けて、グランドピアノを、導入したいなということで、ミュージシャンの皆さんもやっぱりこう乗ってできるんじゃないかなということで、グランドピアノを導入することになりました。ここはもう本当の見どころになっています。
じゃあステージは楽しみなんですね。
そうですね。
こうステージの上で繰り広げられる音楽っていうのは、はい、大体どういうジャンルになるんですか？
ですね、まあ、ジャズのイベントということで、もうずっとやってきてるんですけれども、ジャズミュージシャン、地元の方も含めなんですけれども、プロのミュージシャン、まあ、アマチュアのミュージシャンも含まれるんですけれども、演奏していただくような形になります。
今回は合計何組ぐらい？
14組ですね。
14組。2日間にわたって、
はい。そういうことですね。
たっぷりですね。
そうですね。もう、いろんな、こう、なんていうんですかね。ラテン系の人たちが、はい、方々がいらっしゃったり、ピアノの弾き語りみたいな方もいらっしゃったり、いろんな、こう、様々な感じの音楽が聴けると思います。
そしてその音楽の合間には、食べ物を、
そうですね。
買いに回って食べるということになるんでしょうか。
そうですね。相模大野の味自慢の飲食店、まあ、30店舗以上がこう集まって、うん、それぞれのお店の特徴が出るように、美味しい食事を用意して待ってますんで。
ほー。はい。中央公園のところですのでね、設備も限られるから大変じゃないかと思うんですけど。
そうですね、大変ですね。まあ、保健所からもこう、うるさく言われてしまうんですけれども、なるべくやっぱり自分のお店の特徴がこう出せるようなものを出していこうということで、皆さん力入れて頑張ってます。
工夫して。
そうですね。
じゃあ、それぞれのお店が本当は全部食べて回ってほしいような。
そういうことですね。
でもあれでしょ、人気のあるところはすぐに売り切れちゃったりとかって。
売り切れもあるみたいですね。
はい。じゃあやっぱり美味しいところは、人が並んでるところは、早めに並んで。
そういうことですね。
そうですか。
なるべくお待たせしないように頑張って売りましょうっていうお話にはなってるんですけど、はい、やっぱり並んじゃいますね。
そうですよね。あれだけたくさんの人ですもんね。
ですね。
でもまた並んでる時にね、音楽が聞こえてくるのも、
そうですね。
一緒に並んでる人たちと会話するのも、
そうですね。
いいもんですよね。
いいですね。
今回のことで苦労されてることとかっていうのはあるんですか？
ですね、私はですね、まあ、企画ということで、ミュージシャンをいろいろ集めなきゃいけないような仕事をしてるんですけれども、うん、まあ、それは毎年同じミュージシャンではやっぱりいけないということで、新しい風を毎年吹かせたいなということで、様々なミュージシャンを、声掛けをしなきゃいけないんですが、まあ、何しろ、まあ、素人が集める、ミュージシャンを集めることになるので、その辺がこう、ちょっとこう、苦労するかなっていうところですかね。
出てくださる方々は、もう、モンジェであれば喜んでっていう感じなんですか？
そういうことですね。モンジェに出たいっていう、言ってくださる方が、たくさんいらっしゃるんで、心強いですね。
そうですか。じゃあ演奏家の方々も、ミュージシャンたちも、張り切って。
そうですね。
はい。皆さんにも張り切って来ていただきたいですね。
そうですね。ね、はい。
来られる方々に、何かこういう風に楽しんでくださいっていうのがあれば。
そうですね。まあ、とにかく音楽がすごく、いい、心地よい、夕涼みの、感じになると思いますんで、心地よい音楽を楽しんでいただいて、美味しい食事を、もう全店舗回っていただいて、味わっていただければと思います。
はい。じゃあね、私たちも、番組を一緒にやってる者たちも、ぜひ一緒に遊びに行きたいと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします。
楽しみにしています。
お待ちしてます。
はい、いかがだったでしょうかね、このインタビュー。
へぇ、そんなことがあるんですね。
いや、初めてですよね、この番組でインタビューを取りに行ったのも。
うん。 もんじゃ祭りちょっと楽しみになってきましたね。
もんじ
ゃ
祭りって聞いたらどんなイメージでした最初？
いや、なんかやっぱりもんじゃ焼きもんじゃ焼きの屋台がいっぱいある感じ。
あ、盆踊りって純和風みたいな感じですよね。
祭りだしね、
う
ん、
まさかジャズっていうのは
これもんじゃってひらがな？
そうですね、ひらがなです。本当にね、うん、全然和風っぽくない、モダンな感じ
ね、ジャズですもんね、うん、
僕実は大好きなんですよジャズが。なので8月25日ですね。
そうです、ぜひそれでは会場でお会いしたいと思いますね。
僕は 100% いると思います。
じゃあナセルさんを見かけたら聞かせて聞いてますって言うと、もんじゃ焼きが1個
え、もんじゃ焼き屋さんは一応あるの？
お好み焼き屋さんが多分あると思うんだ
じゃあお好み焼きを1個。
はい、1
個、
ええ、
自分で買って。よし俺行こう。ナセルさん見つけなきゃ
隠れてたりして
じゃあそんな感じで、ぜひ皆さん行ってみましょう。はい、というわけで第3回となりましたコミュニティラジオピカステですが、3回目にして初めてですね、我々メンバー以外の方も巻き込んで作り上げた番組となりました。メッセージをいただいた松谷さんとマルコさん、またもんじゃ祭りさん、本当にありがとうございました。こういう感じでですね、いろんな人を巻き込みながら番組を作っていけたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひとも参加してみてください、我々の番組に。というわけで、
動物が増えないことを願っているタクでした。
街で私を見かけても聞かせて聞いてますとかって言って誰かなんかねだられたらどうしようと思っている中澤信之でした。
今からジャズを聴くのがとっても楽しみになりました。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ完成。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。